みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。はい、早速今夜もですね、番組をスタートしていきたいと思います。まずはですね、冒頭、西日本豪雨被害がですね、もう大変なことになっておりまして、まずですね、お亡くなりになられた方、そして、被害を受けた方に、お悔やみと、お見舞いを申し上げたいと思います。今日はですね、まずこの話題からスタートしていきたいと思っておりますけれども、私、夢見の温泉村の夏井聡でございます。そして今日は
西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、今日はこの3人でね、お送りしたいと思います。この3人でやるの初めてなんですけどもね、実は私の母方の親戚がですね、広島県安芸郡というところにおりまして、ものすごい雨だったんですよ。土砂もすごかったんですけども、幸い私の親族はですね、倉橋島という島におりましてですね、島なので土砂が大量に流れ出るというような、そういう地形じゃないんですよね。ですから雨はすごかったんですけども、まあとりあえず今は水道とトイレが困ってるというぐらいで、まあ一応なんとか、おかげさまで無事だったんで安心しておりますけどね。
実はですね、はい、私の亡くなった父の妹、まあ私にとっておばになりますけども、はい、愛媛県の大洲市というところで住んでるんですけども、肱川が氾濫してですね、まあ、かなり犠牲になった方いらっしゃるんですけど、幸いにしてですね、川の近くではあったんですけども、氾濫した場所から離れていたので、まあ、水は来なかったということで、私も、慌てて連絡をしてですね、まあ、無事だということで、まあ、本当にほっとしたんですけども、まあ、本当に今回の、豪雨は広域にわたってね、本当に大きな災害をもたらしたということでですね、近畿から九州まで、広範囲に、まあ、大雨特別警報が出されて、なんと、まあ、20万戸以上が未だに断水して、15府県で未だにですね、6000人余りが、避難所などで避難生活を余儀なくされていると。それと、まあ、この猛暑、辛い日々を過ごしていらっしゃる方は本当にいらっしゃると思いますので、改めてお見舞いを、お悔やみを申し上げたいと思います。
はい、というわけでですね、今大変な状況なんですけれども、まあ、今日はいくつかトピックがありまして、まずは雨が降り始めてですね、気象庁がいつになく早めにですね、もしかしたら大変なことになるぞという、記者会見をしまして、そしてその夜にはですね、赤坂自民党と称する宴会がですね、かなり派手に行われていたということで、その話題からいきたいと思います。はい、
そうなんですよね。すごくこれ信じられなくて、腹が立った人も多いと思うんですが、私もその一人です。気象庁が5日の14時の時点で西日本と東日本で記録的な大雨になる恐れって発表してんですよね。はい、でその夜に衆議院議員宿舎の会議室でなんと宴会、赤坂自民邸ですか、西村康稔官房副長官とそれから片山さつき参議院議員がそれぞれツイッターでこれをこう写真付きで、いいな自民党って本当書いてあるんですよ。少々と笑い笑いとか、
う
ん、
楽しいって書いてありましたね。楽し
いって書いてありますよね。それを写真付きでツイッターで拡散してるんですけども、拡散したのはもう 腹が立った私もそうなんですけども、頭に来た人たちも拡散してると思うんですけれども、ここに参加してるのがなんと安倍総理、そして小野寺防衛大臣、 そして吉野復興大臣、そしてなんと翌日にオウム真理教の死刑囚の死刑執行を控えていた上川陽子法務大臣、しかもこの方ですね、この宴会の締めの挨拶を担当して万歳三唱をやってるんですよね。
上川法務大臣がこの宴会のお上役だったということですよね。
そうみたいですね。一体どういう宴会なんですかね、どういう心境なのかなと思いましたね。しかもこの時点でもう避難されてる方とかいっぱいいたわけですよね。
そうですね。
でも被災地は大変なことになってる状況なのに、しかも翌日の金曜日はオウム死刑囚の死刑執行で、テレビ番組はもう全部その死刑の、
しかもね、7人同時死刑執行っていうのはね、世界的にも見ても本当に異例ですね。異例中の異例と言われてますね。
そうですね。で死刑執行についてまた後でお話ししたいと思うんですけれども、で日曜日ですね、日曜日安倍首相は午前中に15分だけその防災関係の会議に出て、それからあともうずっと、私邸に、富ヶ谷の私邸にこもりっきり、
はい、
でしかも非常災害対策本部設置されたのは、私ずっと官邸のホームページ見てたんですね、その週末、それが設置されたのが7月8日日曜日の午前8時、
遅いですよね。
遅いですよね。
だから気象庁のその発表があったからですね、66時間経ってようやく非常緊急対策本部ですか、を作ったというのはね、その間にもうすでにその、本当被害に遭ったりとか命を落としている方がいらっしゃる中で、本当にね、なんで早く開かなかった、対策本部をね設置しなかったのかなっていう、本当に批判の声がね、いろんなところが上がってきてますよね。
そうですよね。やっぱり頭にくるのがですね、その66時間の空白には触れずに避難をそらせるようにですね、今頃になってそのパリパリの一回も人手取ってないみたいな
防災服を着てね、
そんで
被災地に行ってね、
で写真を撮ると、でなぜかまたカメラ目線というね。
そうですね、
これがちょっとね、許せませんね、本当に
そうですね。それとある筋からね、聞いた話ではね、なんとその、対策本部立てる前に、各国から大雨の状況を聞いて、支援要請がね常に入っていたということなんですね。例えば、支援の申し出ですね、例えば台湾やシンガポール、そういった各国からですね、安倍首相に、すぐに支援できる用意がありますよというですね、連絡が入ったそうなんですね。しかし安倍首相は、その時点でもその申し出に対して受けることもしないで、またさっき言ったように対策本部さえもね立てなかったと、いうことはね、ちょっと本当にね、普段っていうんですかね、国民の命をね守るとかね、威勢のいいことを言っている総理大臣なのに、これ言葉だけ、口先だけっていうふうにね、本当に思いましたね。もう本当に憤りをね禁じ得ないですね。
そうですね。新聞でですね、この赤坂自民党のことについて割とその批判をしていた記事を書いていたのはですね、東京新聞のみで、スポーツ新聞では現代、それからですね、テレビの方ではニュース2-3ぐらいで、割とみんな忖度してるのかなんかよく分かりないですけども、あんまりこう書いてないんですよね。ただその分一般の方が SNS で、えらい勢いで拡散していましたけどね。
それで事後の対応としてもね、最悪だなと思うのは、その赤坂自民党にいた、要するに西村官房副長官は官邸の一メンバーでありですね、対策にですね奔走しなきゃいけない人間でもあるにもかかわらず、それでその災害が起こっている時にね、そういうけしからんと不謹慎だというふうな声が上がったことに対して、それに対して真摯にねお詫びをするとか謝罪するんじゃなくって、すごくいい、なんですかね、言い逃れというか、見苦しい、 なんですか、言い訳をねして、さらにネットなんかでも本当炎上してると。
そう
ですね、その怒りとかにね、あの本当に国民の怒りに、あの火に油を注いでるような ね、
そうですね、
そんなようなあのことがありましたね、
はい。
あとね、
はい、
さらに言えば世耕、経済産業大臣もね、要するに安倍首相が現地被災地にこう行った時に、
はい、
で現地のね、あるこれ女性の方なのかな、ツイートかなんかしたんですよ。それどういう内容かっていうと、うん、あの急に、なんですか、そのシャワーだとか、うん、クーラーが、こう作られたんですね、うん、その避難所にね、うん、おかしいなと思ってたら、そうこうするうちに、安倍首相が来たと、うん、あ、この安倍首相が来る前にね、そういうのをね整えていたんじゃないかということで、まあ、そういったことをツイートしたんですね。そしたらですね、なんとこの一市民のツイートに対して、閣僚の一人である世耕、経済大臣がですね、けしからんと、要するにそのクーラーがついたことと安倍首相が来たことはね、要するに関連がないんだということをね、そんな形でね、その市民の言う声をね、それを真摯に受け止めるっていうね、うん、反応するのは一閣僚としての当たり前の対応ですよね、うん、それをね批判して逆切れしてると。で世耕大臣が逆切れしたことに対して、さらにそれを見たですね一般の人たちがものすごいこう怒ってね炎上してるっていうね、とにかくその時の対応もずさんですけれど、その後のこの見苦しい弁明の本当に盛りかけ疑惑のね再現っていうか、なんかそういうね、こういう非常事態の時に本当に本質的なことがねもう出てるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、国民の代表だっていうことがそもそもね忘れられている気がしますね。では次のトピックに行きたいと思います。まあ、先ほどもね、話に出ておりましたけれども、この赤坂自民邸には翌日、死刑執行を控えた上川法務大臣も出席したということで、これもなかなかですねちょっとショッキングな話題だったんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
そうですね、上川法務大臣は7月6日に開いた記者会見でですね、死刑の執行命令書にサインした時の心境を、鏡を磨いて磨いて磨いて磨き切るという気持ちとおっしゃったんですよね。全然私すいません意味がわからないんですが、その磨いて磨いて磨き切ってすっきりしたのが赤坂自民邸での清々しい笑顔なんですかね、上川さんって聞きたいんですけれども、全く理解できないんです、記者会見。
ちなみに私は死刑廃止論者なんですけど、皆さんは？
私も死刑はいらない、いらないというか廃止してほしいした、
ね、私もそうですね、
はい。まあ、死刑の話題とかになるとね、どうしても日本人には処罰感情というものがかなりあるようで、うん、我々がやってる放送ではなくて法律の方ですね、はい、放送会の方でもこれは必要なんじゃないかということを言う弁護士さん、検察官の方もたくさんいらっしゃるんですが、私このニュースを見てですね、被害者とか加害者のこともそうなんですけど、ボタンを押す刑務官のことを考えるとちょっと本当、気持ち悪くてですね、3人が同時にボタンを押して、
で
そのうちの一つがその、いつもそこのボタンではないんだけど、当日配線が変えられていて一つがつながっていると、
誰が押したかは分からない、
分からないけど、でも3人のうち1人ですよね、うん、この役を仕事といえ
思
いどもちょっと嫌だなっていうかね、こんなことを国家の命令でやらされるのも嫌だな、
なんでその3人同時にねボタンを押すことになってるかっていうと、
はい、
やっぱりその人の命を奪うっていうことに対してですね、分からないようにしてると、もしそれ自分がその押したことによって人が亡くなったということの重みに普通の神経を持っている人だとですね耐えられないからというね、そういうふうにしてるんだということですね。それとあと過去 その死刑執行が行われた時にですね、これは民主党政権の時ですかね、千葉元法務大臣だとか、
はい、
鳩山邦夫元 放送、法務大臣はね、死刑執行のその 場に立ち会っていると、それだけですね、厳粛というんですかね、自分が執行命令に署名するものとしてその重みと責任を感じていたからということでですね、やっぱりその人の死 に対して厳粛な気持ちでね、はい、やっぱりいるっていうのが、まあ、これまでの、ねうん、ことなんですけど、死刑執行7人同時異例の執行した、うん、する前日に宴会をしていたと、うん、時の首相と法務大臣と閣僚がね、はい、前代未聞じゃないかなと思いますね。
そうですね、これ海外からもかなり批判が集中してましたけどね。
そうですね、アムネスティなんかも声明発表してますけれども、はい、アムネスティによると、昨年末の時点でですね、死刑制度があるけれども死刑を執行してない国を含めて死刑が今ない国は142カ国あるそうなんですね、はい、で死刑を維持している死刑制度を維持している国は日本を含めて56カ国だそうなんですね、はい、でそういった状況の中でも今回の7人一度に同時に死刑執行というのは世界中に大きな衝撃を与えている、うん、そういう事実はあまり日本国内では報道されてないような気がしますね。
そうですね、しかも同時、死刑執行されたこの7人はですね、うち何人かはね、再審請求を求めていたんですね、うん、再審請求を求めていたにもかかわらず執行したということもね、まあ、これも非常に問題があるんじゃないかなということと、あとやっぱり今回の裁判というのは一審で、ね、止まって、ね、それで刑を執行しているわけですから、本来であれば高裁最高裁と経て、ね、最終的な、まあ、判決が下って、というのが、まあ、これまで の, 流れだったと思うんですけど、そういったことも全部すっ飛ばして、ね、やったということも含めて、ね、異例だったのじゃないかなと思いますね。
そうですね、ごめんなさいね、この番組の、まあ、裏番組といいますか、塀の中の白い花という番組で、はい、今度は大崎事件の弁護団の事務局長をしている鴨志田由美さんという弁護士さんにお話聞くんですけども、ね、この鴨志田先生の話では、裁判の過程で手続き上の不備があったら、はい、もうこれはとりあえずその裁判では無実にするしかないと、うん、要するに有罪判決に至る論理が崩れてるんだから、
そうです、ね、
もうダメだということなんですけど、今回も裁判がちゃんと行われていないで、
そうです、おっしゃる通りです、
手続きがおかしいんですよね、
だから疑わしきはね、罰せずというのが、まさにその原則なんですけれどもね、はい、そういうことも全部すっ飛ばしてしまったと。
私、死刑っていうのは国家による殺人だと思うんですよね、うん、やっぱりもちろん被害者の方々に対する救済は必要です。それはただ別の次元でやらなければいけないことですし、被害者感情ややっぱり処罰、それはすごく重い問題だと思うんですね。ただ死刑制度っていうのは国家による殺人だ、これはもうどういうふうにこうどこから見ても変わらない事実なんですよね。で今もそういうその疑わしきは罰せず、疑わしきは被告の利益にっていうことを話していましたけれども、冤罪の可能性だってあるわけですよね、まあ、今回のオウム真理教の死刑囚が冤罪かどうかって、そこまではちょっと私は分かりません、言えませんけれども、ただ最近のニュースで気になったことがありまして、1984年滋賀県の日野町の酒屋さんで経営者の女性が殺害されて金庫が奪われた事件があったんですけれども、こちらの方で無期懲役、強盗殺人の罪に問われて無期懲役の判決が確定した坂原さんって方が無罪を主張し続けてたんですけれども、服役中の2011年75歳で亡くなって、遺族がやり直しを求めていたという事件があったんですけれども、はい、この方今回ですね、最近再審の開始を決定したというニュースが出たんですが、はい、この方は死刑囚ではなかったんですけれども、服役のまま罪を犯人とされたまま獄中で亡くなってしまう、実際に死刑執行されてその後で冤罪だったんじゃないかという話が出た飯塚事件ですか、そういった事件もありますし、袴田さんだってまだ完全には無罪にはなってないんですよね。今回再審請求が棄却されましたけれども、はい、まあ収監はしない 高齢ですので習慣はしないということですけど、ちょっと矛盾した
決定になってますけど、ちょっと論理的に、ね、矛盾がありますよね、
はい、ただ袴田さんはそれがまだ有罪が晴れてない、無罪が無罪になってないってこと、無罪確定してないってことですよね、
はい、
これだって十分に怪しい冤罪の可能性が指摘されているにもかかわらず第一審で無罪確定しているのに静岡地裁ですね、おかしな話ですよ ね
今回の7人、同時死刑執行ということについてですね、2つのことをちょっと触れておきたい。1つは平成で起こった事件、ね、を、来年ですね、天皇陛下が退位されるということでですね、その言語も変わる予定だということで、もし退位をされた時に、天皇陛下からもしかしたら恩赦がある、恩赦があった場合、例えば死刑の刑がね、無期懲役とかに減刑される可能性があると、そういうことを要するに来年までこうなると、なるので、もう今年中に、ね、早めに、ね、もういっぺんに片付けてしまうというような、これは事実かどうか分かりませんけども、そういう指摘があるのが一つと、それと今回災害の件でね、すごく批判されていましたけども、やっぱりその赤坂自民邸で、こうみんなこうなんですか、親指を立ててポーズを決めているっていうね、で普通ないですよそういうのって、それはね、でしかも官房副長官がわざと公然といろんな人が見るだろうフェイスブックにその様子を映してたっていうのは、これは偶然じゃなくて国家によって、ね、一つの見せしめとして、でしかもそれが事前に情報がですね、官邸サイドか、法務省のサイドか分かりませんけども、事前に執行の情報が流れていて、ワイドショーがまさにね、公開処刑の、生放送みたいなものがね、国民に伝えられているっていうのは、これはね本当に異常ですよ皆さん。
なんかボタンを押すポーズにも見えるっていう、
そうですね、そうですね、
では次のトピックに行きたいと思います、このどさくさの最中にですね、被災状況がやっと分かってきつつあるというこの段階でですね、なんと6議席増、そしてカジノ法案、
はい、
なんかどこ向いて仕事政治やってるんだって感じですけどね。
本当にね、どさくさもね、いいとこだと思うんですよね。結局その議席を増やすっていうのはね、要するに国会議員の要するに権利、まあなんていうかな、まあそれを増やすってことですよね。だそういう自分たちにとってプラスになることをこのどさくさでやるということは本当にけしからんことだと思いますし、それ以上に許せないのはこのカジノ法案ですね、野党の方から、ね、批判が実際に声が上がったということですけど、賭博より命が大事だと、ね、賭博より命を助けろと、ね、でしかもその命を助けなきゃいけない閣僚の重要閣僚の一人である石井国土交通省の大臣がこのカジノ法案の審議に6時間も、ね、かかりきりになってですね、現地に行ってね、陣頭指揮しなさいよ、本当に何やってんですか、賭博の方が好きなんですか、
被災地よりカジノ法案を優先させたってことですね。
そうですね、
まあでもこの怒りは結構大きく広がるんじゃないですか。
怒らないと国民を怒らないとまずいですよ、こんな状況でバカにされてて、
宮本武史議員がですね、フェイスブックに書いてたんですけども、お母様がですね、実は、競馬場だったか競輪だったか、でそういうところで、チケットを売るお仕事をされていたんです、だから、お母さんに会いに子供の頃こうそういうところへちょこちょこ行ったことはあるらしいんですよ。そうするとですね、そのすってんてんになったおじちゃんたちが、なあ僕10円貸してえなとか、なんかそういう場面をもう見ていたので、そのすってんてんになる人たちの様子がもう彼にはすごく分かって、なんかねこうやっぱカジノは許せんっていうね、そんなことを書いていましたけどね。
そうですね。で今回のカジノ法案の非常に問題点の一つなんですけれども、博打とか依存症とかね、やっぱりこう際限なく 借金をしてしまうというね、はい、多重債務の問題があるわけですよね。だそういうことを防止する手立てがないということに野党から批判があったにもかかわらず、うん、自民党はなんとですね、むしろその逆の結果になるんじゃないかと、要するに、お金がなくても無利子でお金を貸すことができるというような、実はそういうような内容になっているそうです。それを聞いてね、むしろそういう、こう借金苦で国が回らないような国民を大量に、ね、作るためにこの法案を、ね、作って、その外資っていうんですかね、にもう利益を、ね、与えるような、何やってんだろうと思う。しかもこの大災害の最中にね、
大学卒業した段階でも借金抱えてるね、奨学制度を使ってる学生さんたちもいっぱいいるんですからね、ちょっとバランス悪すぎますよね。
何やってんのかなと思いますよね。
まあ、今だったらね、本当にオリンピック辞退してもね、どこからも批判の声は上がらないと思います
よ
ね。
いや、そうなんですよ。やっぱりこうサラ金ローンだとかね、いうことで、その年収の3分の1までしかね、要するに金融機関からお金を借りれないというね、制限をかけたにもかかわらず、このカジノは、法案は、要するにそれはもう全部、無条件で、治外法権らしいです。もう再現、青天井で、いくらでもお金貸せられると。ただ、返済の期限が当然決まっているので、で、その債権は他に譲渡できるということですので、まあちょっと怖いお兄さんとかのね、取り立てとかが、影響があるという可能性も当然出てきますよね。
だいぶ前、何年も前ですけれども、とある有名な製紙メーカーの御曹司がカジノで会社のお金を
横領してね、
だいぶ吸っちゃったっていう事件ありましたよね、はい、やっぱりちょっとこうお金を持ってる時にちょっと行ってみて興味本位でやってみたら、どんどんどんどんのめり込んで抜け出せなくなったという、会社のお金まで横領してまで、そういう感覚もわからない、ちゃんとしたこのなんていうんですかね、正しいことと悪いことの善悪の判断もつかなくなるぐらいのめり込んじゃうっていう、そういう心理状況で、もうすでに日本ではパチンコ依存症って問題になってるじゃないですか。そういうことを全く解決しないまま、対策も立てないままにカジノ法案なぜ突っ走るのかなって思いますね。
ね、一つ付け加えて言うとね、やっぱりまさにこの大災害ね、本当に100年に一度とか何十年に一度の大災害じゃないですか。やっぱりある意味で緊急事態だと思うんですよね。で、安倍首相はね、会見を進めるべきだ、その中に緊急事態条項を、ね、入れるべきだって言ってるんですよ。で、なんでそれが必要なのか、国がいろんな権限を集約して持って対応するべきだということを言って、それを言ってるんですね。でも全然やってること逆じゃないですか、はっきり言って、その、ね、自治体が困っていたり、地域の被災者の人が困っていてもね、国は何にも動かなかった、支店に困っていたことをずっとやってたわけでしょ。
むしろね、こういう場合はやっぱり現場に近い被災地に近い地方自治体が主体となって、被災地のニーズを吸い上げて機敏に動いていく、そういった体制の方が現実的だと思いますね。
そうですね、そのことはもう熊本自身でもね、証明されておりましたからね。
そうですね、だから緊急事態条項なんていうのはね、全く無用の長物で、会見の理由にも何もならないんだと思いますね、
話したいことがいっぱいあるんですけどもね、メディアが怒らない分、この番組ではですね、しっかり怒りを、発していきたいと思いますね、はい、でまた次回、あまり楽しい話題ではないかもしれませんけどね、また次回も怒っていきたいと思います、はい、さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。
皆さんの声もぜひお聞かせください。